5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。皆さんこんばんは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、リスキリングという話について、また深掘りしていきたいなというふうに思います。リスキリング、何がリスキリングなのかということについてはですね、以前もお話ししましたように、スキルアップとかですね、スキルですね、このスキルという言葉ですね、こういった能力とか技能とかね、こういう言葉になるんですけど、これをですね、リスキリングということで、技能とか技術、それからまあ仕事のですね仕方みたいなもの、これをですね再履修するという話になるわけですね。この再履修ということなんですけれども、今例えば現業を仕事をしてます。例えば私の IT 業界なんかですと、プログラミングっていうですね、プログラマーをやっているっていう方が結構いらっしゃったりもするんですね。まあもちろんプログラマーも一生プログラマーをね、職業プログラマーでやっているっていう人もいればですね、またそこからプロジェクトマネージャーとかですね、プランナーとか、経営者とかですね、まあいろんなところに転化していく人が、まあ、多くいる中でですね、まあ、プログラミングっていうものをやっています。ただプログラミングをですね、どんどんどんどんやっぱり仕様が変わっていったりとかですね、世の中の流れが変わっていくので、やり方とかですね、もうお作法ですよね、お作法とか、またはその、システムというもの自体も変わってきたりとか、あとはもうそもそもですね、その中でプログラミングっていうのは何の言語で開発してるんですかって言った時に、その言語がですね、やっぱりこう成長していったりとか、世の中の基準によって変わってきたりということがありますので、まあ、そういったものがですね、どんどんどんどんこう変化していく、この社会の中で新しい技術とか新しい要素を取り入れなくちゃいけないということになるわけですね。で、単純に例えばプログラミング言語っていうのは、一度その言語の習得をしてしまうとですね、まあ、それがたとえ言語が変わったとしてもですね、ある程度、まあ、感覚的に言えばですよ、感覚的な話ですからね、その全くもって同じとは言えませんけども、例えばその C 言語を学びましたという人がですね、次にじゃあ Java の言語を学びますというふうに言った時にはですね、まあ、多少ですね、まあ、お作法なり、それから考え方っていうのもね、違ったんですよ。違ったんだけれども、プログラミングをするっていうことにおいては、まあ、方向性は一緒ですと。例えば言語を学ぶっていうふうに言ってるんですけれども、最終的にその言語を使ってお客様が望む仕組みを作ったりとか、そういったサービスというのをね作るということになるので、まあ、そういう意味で言うと、このプログラミング言語のプログラミングということについては、いわゆるその仕事を達成するためのツールでしかないわけですよね。お客様がその使いたいと言っているサービスを構築するためのツールでしかないということなんです。それが例えば他の言語、例えば Ruby の言語だったりとか、例えば言語っていう話でいけば、例えば Go 言語っていうね、最近、サーバーのバックボーンなんかではですね、よく使われる Go 言語というものも言語なんですけれども、まあ、いろんなね言語がこうある中で、新しくこうどんどんどんどんこう習得をしていくということになると、これはですね、どっちかっていうとスキルアップになってくるんですね。つまり自分がこれからまあ今やってる仕事、さらに自分が突き詰めたい仕事だったりとか、世の中の状況によって変わっていく、流れの中でですね、自分の今の成長を促していくっていうものは、どっちかっていうとスキルアップっていう、スキルをどんどんどんどんですね、向上させていくというふうな話になるわけですね。で、ところが今度ですね、リスキリングっていうのは、今までやったことのない分野の新たな、仕事だったりとか技能を伸ばしましょうということになるわけですね。で、それどういうふうになるかっていうと、例えば私なんかで言うと、まあ、元々は私はもう営業マンなわけですよね。で、私は営業で、しかも IT に強い営業っていう、 IT に強いって言ったらいいのかわからないですね、まあ、IT 業界にいる営業マンだったわけですけども、今でもそうなんですけども、で、今度は新しくその教育の営業をしますと言った時には、やっぱり IT 業界の中でも、そういった、教育っていう新たなですね、スキルというか能力を養わなくちゃいけないということになるわけですね。まあ、これは単純にその、単純な話ではないと、そんな簡単な話じゃないですよってよくよく分かってて言ってるんですけれども、まあ、例えばの話、IT 業界の、いわゆるものづくりの営業だったわけですよね。もともとはその沖電機の関連にいたわけですから、そういう営業をしていましたと。だけど今度、教育というサービスですね、形のないものを売るというときには、もともと形のあるものですね、形を作るもの、例えばまだ商品はないんだけれども、お客さんと交渉してこういう商品を作りますよねっていうふうな仕様固めをした後、例えばその製品を作りますと。で、その時には、1個作る、2個作るじゃなくて、どっちかというとまあ何百個作るとか何千個作るとかね、何万個作るとかって話のものを、まあ、これまでやってきたわけですけれども、 まあ、そういう営業の中から今度はお客様が望むサービスで形のないもの、教育ですから形のないもの、形があるのは相手にいるエンジニアとかプログラマーの人たちをスキルアップさせるとか、からその人たちを、新しいスキルを植え付けるとかね、まあ、そういったことの目に見えないものを売るというサービスになったわけですね。ですから私にしてみると180度全然違う商品を売る、まあ、180度全然違う営業の手法だったりとか、180度物を売る商売からサービスを売る商売にするっていう風に全くガラリと変わるようなところに私は自分自身の身を置いちゃったわけですよね。置いちゃったというか、まあ、望んでいったわけですけれども、でそれって、今で言うとこのリスキリングに当たるんじゃないのかなというふうに思います。わかりにくいですね、ちょっとね、私も喋りがちょっともったりした感じで喋っちゃったのでわかりにくいんですけれども、まあ、まあ、言ってみたらプログラマーが、いろんな言語をですねどんどん習得して、自分の成長を作っていくっていうものについてはスキルアップという考え方ですね。で、さらにその例えば、言語のある言語を自分は分かってるつもりだったんですけれども、基礎的なものは分かって仕事に生かしてましたと。だけどももっと突き詰めたい、もっと追求したいということで、再度それをもう一回復習しましょうって言った時には今度再履修みたいな言い方をするわけですね。再履修ってね、もう一回、学び直しますという、学び直し授業なんて言いますけれどもになるわけですね。で今度リスキリングっていうと今ある仕事から全く違う能力を養いましょうと、ね、まあ、ベースになってる、ね、人間性だったりとか、それから、ね、業界の何ですかね、業界の、いろんな、状況を把握しているようなところっていうのは同じなのかもしれないんですけど、 IT 業界だったらね同じなんですけれども、だけども今度全然違うサービスを売りますって言った時に違う、全然全く違う能力を使いますと、全く違う能力を養いたいんですっていう風になった時には、それはまあリスキリングという風になっていくわけですね。まあそれもちょっとそう簡単にそうだとも言い切れないんですよね。まあそんな感じです、リスキリング。ところがそうね、本題に戻るとですね、今そのリスキリングっていうものをなんでこんなに注目されてるかっていうとですね、なんで注目されてるのかっていうことをまず言うとですね、岸田首相はですね、2022年の10月3日の所信表明演説の時にですね、リスキリング支援、ね、リスキリング、まあその前にもですね、リスキリングっていう言葉があったからこそ言ったんですけれども、その時にあたかもですね、初めてリスキリングの支援をしますっていうようなことをですね、大々的に表明したっていうこともあってですね、これ人への投資っていうことなんですけども、5年間で1兆円投じますと言ったんですね。まあ、1年間2000億円投じますって言うんじゃなくて、5年間で1兆円投じますって言ったら1兆円っていう金額が出るわけですから、でかいですよね。5年間1兆円。まあでも、政府の事業年度で言えば1年ごとですけれども、まあ、5年っていうね単位っていうのはこれはもう当たり前というかですね、まあ、全然珍しくないんですよ。5年の単位っていうのは、ね、自治体とかに行くと3年の単位とか2年の単位っていう風になるんですけれども、大体まあ国としての予算としてはですね、5年単位っていうのはこれはもう全然普通にあることなので、5年1兆円いいじゃないですかとね。そうするとやっぱりそれにまあ群がる人たちもいるわけですよ。まあもちろんね、私も IT 業界の教育をやってるというところで言えばリスキリングっていうね、このキーワードを使って群がってる一人ではあるわけですよね。まあ、こうやってね音声配信でね話をしているぐらいですから、そのリスキリングってとても大切だということで、この政府はですね、労働の移動、それからリスキリング、それから賃上げ、こういう3つの課題に対して取り組むと言ってるんですけども、これ全てはですね人に関わるものなんですね。でその中でそのリスキリングっていうものが、1兆円という金額が、まあ、一人歩きをしていてですね、まあ、ここにですねいろんな人たちがこう食いついてくるわけなんですよ。で私が今日何を言いたいかっていうとですね、これね DX 推進も全く一緒なんですけれども、あなたの会社は何やりたいんですかっていうことと全く同義語で、あなたの会社でリスキリングをするのは何のためにやるんですかっていうことが目的でないとですね、リスキリングしても意味がないんですよね、っていうのは、例えば今それぞれの会社さんは一生懸命仕事をしているわけですよ。会社も仕事をしているし、会社の中にいる人が現場に出てですね、仕事を一生懸命やってるんですね。ところがその人たちに新たな事業目的、新たな、新たなと思ったんですけれども、そのリスキリングをするためにやっぱり新しいね、考え方とか新しい行動を取ってもらうためにリスキリングしましょうということで、人を、教育に出そうと、まあ、外部の講師を呼んだりとか、もしくはこっち側から人をね、社員を出して、働きに行かせましょうと言った時にはね、どういうことが起こるかっていうと、今目の前でやっている仕事を放棄して新たな教育の方に参加しなきゃいけないっていう話になっちゃうんですよ。 ちょっとなんかおかしい話なんですけど、もうちょっと深掘りして話しますね。IT 業界ってすごく、IT 業界にいるからこそ特殊だとは全然思わないんですけれども、人気商売っていうふうに言われてるんですね。人気って言ってるのは、人かける工数の商売だっていうふうに言われてるんです。どういうことかっていうと、例えばお客さんのところに1日朝から夕方まで8時間働いたら、例えばの話 1時間いくらかける何時間で、いくらですよっていうことで、で月計算でしているので、月例えば、1月20日間ですよね。20日間かける例えば8時間であれば8時間、でも、残業も含めてみたいな話の工数計算になってくるので、10時間っていうふうに考えてもいいかもしれないですね。10時間って考えた時には、10時間かける20日間なので200時間の工数を、1ヶ月いくらっていう契約にしたりするんですよ。これで話が分かりやすいと思うんですよね。1ヶ月間拘束していくら払うからこういう仕事をしてくださいって言って、お客様は仕事を発注してくるんですね。でそこに例えば A さんという人をあてがいますと。でこの A さんがそこで仕事をするんだからお金くださいねって、これは普通の話ですよね。じゃあ会社側どういうふうにするかというと、その A さんの将来を考えてリスキリングさせたいから、そこから例えば、一定量ですね、例えばの話、そうですね、10% 分、教育に行かせたいというと、お客さん何て言うかというと、 10% 仕事をしてくれないんだから 10% お給料じゃなくって、その支払いは減らしますよっていうふうになるわけですね。そうするとその会社にしてみると 10% やっぱりね減らされるってすごく大きいわけですよ。利益を 10% 取られちゃうって言ってるのと一緒なわけですよね。違う、そうじゃないんだけど、売上が 10% 減るって言ってるのは、何らかのところの利益が減るっていうのとどぎごになっちゃうわけですよ。原価とかね、それから販管費とかっていうのをちょっと抜くと、抜いて考えてるからね、今そんな話になっちゃうんだけれども、でそうするとやっぱりね、助成金とか補助金とかね、じゃあ政府が2000万円じゃなくて、一応1兆円つけるって言ってるのは助成金とかも含まれてるわけですよ。そうするとその、補填分として国の助成金から補填してくれたらいいじゃないかっていう話を企業はするわけですよね。つまりお客さんが、お客さんの仕事をするのに人を出します。でリスキリングさせたいので、お客さんに言うとお客さんからは当然ですけどもお金をもらえるわけじゃないから、その企業が努力しなきゃいけない。だけどその分の補填をしなきゃいけないから、国からお金をくださいねって言っているのが助成金とか補助金っていう話になるわけですよね。でこれは別に普通に考えるとね、そういうふうにしてね人が育成できるんだったら企業もね、困らないじゃないかというふうに思うわけですよ。でもこれ、ね、考えてみてください。本末転倒だと思いません？これはいい悪いは話はちょっと置いといて、本末転倒なのは、本来お客さんからお金がもらえなくても企業努力として、まず自分たちがリスキリングに自分たちの社員を活かせるっていうのが先にないといけないわけですよね。考え方としてですよ。ところが今ある世の中のある姿ね、あるべき姿じゃなくて今ある姿っていうのは、リスキリングに行かせたいんだけれども助成金がつかないとリスキリングには行かせられませんねっていう風潮がやっぱりあるわけですよね。これはね、良きにつけ悪きにつけですね、こういうような話の流れっていうのがあるわけです。当然こうやってね1兆円のリスキリングの予算をつけますって言ったら、当然だけども補助金助成金っていうのは各市町村とか自治体とかね、いろんなところにふんだんにばからまかれるんだろうなってみんな思ってるわけですよ。当然私も思ってるわけですよね。当然です、だからそうやって仕事は作られていくのでね、それはそれで良いんだけれども、企業が、自分のところの社員のリスキリングをしましょうと言った時にはね、自分たちの、会社の成長を、目的としているわけですよね。だからこそリスキリングをしましょうっていうふうに言ってるんだから、だったら自分たちがまずリスキリングをするっていうのが軸にあって、そこから補助金とか助成金っていうものが後からついてくる。で、それで賄えてよかったよねって話になるんですよね。そうじゃないんですよね。もう助成金とか補助金がなければやりませんっていうね、社員に教育は受けさせませんというふうになっちゃってるんですよ。なってるんじゃないですよ、なっちゃってるんですよね、これがねやっぱり問題だなというふうに思ってます。それをねなんとかね解決する手段はないかなというふうに思っていて、だからそれがね一つはこの、DX 推進、ね、のこのデジタルトランスフォーメーションっていう流れの中で、今までは IT っていうのは特別な人たちのための、ツールっていうふうに言われてたのが、今や、全業種全産業の全てのユーザーの人たちが必要な能力としてデジタルっていうものがある。これはもう皆さん認識の通りなんだけれども、そのために、新たな、自分たちの力をつけるとか、 いうところにリスキリングっていうのを使えということになっているので、それが達成できる人たちっていうのはいっぱいいると思うんですよね。だけども先ほど言いましたけども、産業構造上ですね、もうそういうふうにできない構造になっちゃってるんですよね。さっきも言いましたけど、月に200時間、20日間かける毎日残業も含めて、1日の拘束時間というものをお客さんのところに割り当てられていて、でお客さんのところに行って仕事をして帰ってくるのがもう仕事になってるわけですよね。それで売上が立つって言われたら、自分がそこから 10% ね出てしまったら売上が 10% 減るわけですよ。それをね、やっぱり会社は良しとしないっていうふうになっている部分ですね。これが大変問題だということなんですよね。じゃあ、世界はどうなのって言った時には、これもね、世界をね、あとよく言う時に Google の話が出てくるんですよ。でね、Google の話をするのもいいんだけども、普通のというかね、これがさっき言ったような自宅をするような会社ではなくて、自分たちで製品を作ってる会社だったらどうなるかっていうとね、社員の 10% の残業時間を、残業させることをやめて、お給料はそのままにして、お給料そのままですね、お給料そのままにして、残業を 10% やらせないようにして、その分の余った時間、少しでも、余白ができる時間に自分のスキルアップに使ってくださいっていうふうに、会社が言うわけですよ。で、それはね、Google が、さっきまた Google の話戻りますけど、Google がね、それはすごく得意として、全世界でそういう方法を取ってるんですよね。それは元 Google の副社長の、村上則夫さんに聞いた話なので、当人がね、世界の Google の中の副社長ですからね、その副社長の村上則夫さんが教えてくれた話なので、まず間違いじゃないんですけれども、それをね、昨今やってるわけじゃないんですって。昔からずっとそういうふうにね、社員が成長しなければ会社は成長しないっていうことで、その会社は社員のその能力アップですね、言ってみたら、今という言い方をするとリスキリングですよ。リスキリングに対して、会社は応援をして、お給料を減らさずに、仕事勉強してくださいねっていう制度をずっと取ってるんですって。でそれはね、やっぱり日本でもそういう風になってほしいなと思うんだけど、産業構造上違うって言ったのは、 Google は自分たちのサービスを作って自分たちのサービスを売って世界に出てるわけですよね。ところが日本の、さっき言ったような、どっちかっていうと、人材派遣とかね、それから請負の仕事をしてるっていうのは、お客さんの方に拘束されているので、自分たちで商品を作ってるわけじゃないんですよね。お客様の商品の開発の支援をしている、手伝っている、人を出しているという立場なので、全く考えてることが違うんですよ。考えてることが考えてるから立場が違うんですよね。だからできないっていうことになるんです。じゃあガラガラポンしてね、違うことすればいいじゃんというかっていうと、そんなこともないので、これはね、難しい話です。産業構造上、ね、今の受託とかね、SES と言われている、仕事の中でね、そんな簡単には、できない話ですけれども、だけどもう一回最初の話に戻るとね、やっぱりね、なんかね、ボタンの掛け違いじゃないんだけれども、考え方のね、違いっていうのかな、考え方がちょっと違うんじゃないと、ちょっと軸が違うよねと、誰を軸にしてこの話してるんだっけっていうところ、リスキリングって誰のものなんだっけっていうのが、やっぱり定まってないっていうかね、その企業によってね、違うとは思うんだけれども、やっぱりそこのところをね、もう一度考え直した方がいいなと思うんですよね。なんかね、そうじゃないと、うまくいく企業とうまくいかない企業の差っていうものが、明確に現れちゃうような気がしてしょうがないんですよね。結論から言うとそこなんですよね。リスキリングを使ってでも成長する企業と、リスキリングを使ってでも成長しない企業とね、リスキリングと言わなくても成長する企業と、リスキリングって言っても成長しない企業みたいな感じ、これタイトルでいいですね。それで使おうかなというふうに思っています。忘れないうちにちょっとタイトルつけちゃいますけれども、そんなことで今日はリスキリングっていうことについてお話ししました。今日はですね、すごく表面的な話というかですね、産業構造みたいな話もしましたけれども、次回ですね、もう少し深掘りして話したいなというふうに思っていますので、ぜひお聞きください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。